第1章、狙った子と付き合える LINE の使い方とはということでお話していこうと思います。はい。まあ、こちら第1章ということなんですが、まずはじめにですね、お話ししたいのが、どんな LINE をしていけば狙った子と付き合えるのかといったことですね。LINE で失敗をしないで好きな子と付き合うまでに、スムーズに落とせる。そんな基本となる LINE の使い方っていうのを、まずはじめにお伝えしていこうと思います。恋愛 LINE の大前提というふうにも言えるかなというふうに思うんですけど、その恋愛 LINE の大前提、それが何かっていうと、やっぱりあくまでも連絡ツールとして使うことなんですね。もうあくまで連絡ツールとして使うことっていうのは、もう散々今まで聞いてきたかってですね、思うかもしれないですし、今回この教科書を買ったのもですね、この連絡ツールから外れた、もっとそれ以外の使い方を知りたいっていうふうに思って、こちらの教科書をゲットしていただいたっていうふうにあるかと思うんですけど、もちろんじゃあ連絡ツール以外の発想というか他の使い方とかっていうのももちろんこの後に解説していくんですけど、でもまずやっぱりですね、ここが本当にこの根本的というか、核となると言いますか、もう中心になるので、好きな女性と付き合いたい、落としたいなというふうに思ったら、やっぱりここはですね、絶対に外さないでほしいんですよね。ここを外さないというか、この気持ちというか、この発想を持った上で、他のことをやっていってほしいっていうのがあって、で、まずここをですね、やっぱりしっかりと理解してほしいんですね。で、本当にこう、恋愛っていう中で、LINE っていうのは、女性を口説くためのツールではないんですよ、実は。LINE を使って距離を縮めようとしたりだとか、惚れさせようとすると、既読する最中しまったりだとか、女性の反応が悪くなったみたいな経験がある方も、いるかと思うんですね。僕自身も経験があるんですけど、じゃあなんでですね、そもそもこういった、LINE をですね、使って女性を口説いちゃいけないのっていうとですね、3つ理由があるんですよね。これからこう LINE の使い方というか、この LINE の効力をフルに高めるためにも、やっぱりこの、LINE で女性を口説いてはいけない3つの理由っていうのもしっかりと頭に入れて、その上でですね、使ってほしいなというふうに思います。はい。ということで、なんでその口説いちゃいけないのかっていう、まずちょっと解説させてもらうんですが、理由は3つということで、1つ目が何かっていうと、やっぱりですね、隙バレにつながりやすいってことなんですね。LINE はですね、やっぱり女性に隙バレしやすいツールなんですよね。送る内容であったりだとか、返信速度であったりだとか、メッセージの内容であったりだとか、もう些細な言い回しとかそうですね。あとやっぱり特に隙われてしまう場面が、LINE でデートに誘って断られちゃった時のこっちからの返信とかですね。もうこういうふうにですね、もうかなり細かいレベルでも、やっぱりですね、こう自分がですね、これミスじゃないなっていうふうにですね、思ってない部分でも実は無意識レベルで自分のミスをしてしまったりだとか、自分の無意識レベルで、行為とか、感情が乗ってる文章を送ってしまって、それで女性に気持ちが筒抜けになってしまうっていうことがあります。そしてですね、やっぱりそのこっちの気持ちがバレちゃうことでどうなっちゃうのかっていうとですね、特に相手の好感レベルが3以下の場合ですよね。好感レベルっていうのはですね、やっぱりこう恋愛百科事典に書いてあるので、ぜひ復習していただきたいなというふうに思うんですが、特に相手の好感レベルが3、普通の友達以下の場合でこっちがですね、やっぱり隙バレしてしまうと、その時点でですね、相手がそのプレッシャーとか面倒くささを感じてしまうことになっちゃうんですよね。そしてですね、この人なんか私のことを LINE でどうにかしようとしてんのかなとか、めっちゃ好きじゃんとか、なんかすごいデートに行きたいじゃんっていうふうにですね、思われてしまうと、やっぱりこう既読スルーされちゃったりだとか、あとは主導権奪われるっていうのもあったりだとか、で最悪の場合はそのリアルで会っている時も避けられてしまうっていうのがあるんですよね。だからやっぱりその LINE っていうのはもう繰り返しになるんですが、非常にその隙バレしやすいツールです。だからその隙バレしないような、本当にこう、必要最低限といいますか、もう洗練された LINE っていうのをしないといけないんですね。ちょっと洗練された LINE とか言うとですね、なんかすごいプレッシャーだなというふうに思うかもしれないんですけど、もちろんそれについてもですね、いろいろと解説していくので安心していただきたいんですが、まずやっぱりその LINE をですね、使って口説いてはいけないのは、隙バレをしてしまうからっていうのがあって、じゃあ理由の2つ目は何かっていうと、これもですね、やっぱりかなり意識してほしいなっていうポイントであるんですが、何かっていうと、やっぱり女性が満足してしまうっていうことなんですね。一般的にはですね、この、恋愛の常識というか、いろんなその女性の YouTuber さんであったりだとか、 女性の恋愛コンサルタントとか、まあ、女性じゃないかもしれないですけど、まあ、いろんなその恋愛コンサルタントの人とかがですね、実はその付き合う前にまめに連絡をした方がいいよねとかいうふうに言ってる人もまあいたりするんですよね。これやっぱりその僕自身も昔信じてたことでありますし、やっぱりまめに連絡をすることで、まあ、女性にですね、こう真面目さとか真剣さっていうのが伝わって、それでなんか付き合うことにつながったりだとか、まあ、お互い意識するんじゃないかというふうにですね、言われていたりだとか、僕自身も思ってたことではあるんですけど、実はですね、まあ、付き合う前に、まあ、この連絡ツールとして以外のですね、まあ、なんかこう雑談の LINE とか、まあ、ちょっとなんてことない LINE っていうのを、まあ、日常的にやってしまったりだとか、まあ、やろうとする行為っていうのはもう絶対にやっぱり NG なんですね。で、なんでかっていうと、やっぱり女性が満足してしまうからっていうことになります。で、これはですね、本当にもういろんなそのメルマガとか、あとは YouTube とか、まあ、恋愛百科事典とかもそうかと思うんですけど、お話しさせてもらったことで、やっぱり恋愛を成功させたい、好きなこと付き合いたいというふうになったら、どういうふうにすればいいのかっていうと、まあ、大前提としてですね、やっぱり女性を追わせないといけないんですね。まあ、この男性がですね、私のことどう思ってんだろう、好きなのかな、嫌いなのかな、友達としてしか見てないのかな、それとも女として見てるのかなとか、まあ、気持ちが分かりそうで分からないという状況であったりだとか、あとはまあ手に入りそうで入らない、付き合えそうで付き合えないみたいな感じでですね、なんかその不確定とか 不確実といった要素があることで、まあ、その男性のことを知りたいなとかですね、その男性ともっと一緒にいたいなとか、会ってみたいなというふうにですね、その男性を女性は求め始めるんですよね。だから逆にですね、やっぱり女性の気持ちとして、こう男性がですね、この男性からこのめっちゃこの人なんかこうまめに連絡来るし、まあ、私もですね、こうなんかこう何気ない連絡をすればもうすぐに帰ってしまう、帰ってくるしみたいな、 LINE も結構早いスパンで帰ってくるしっていう風になるとですね、やっぱりそこで満足してしまうんですよね。不確定とか不確実っていう要素がもう全くやっぱりないわけなんですね。だからやっぱりそこですごくこう、まあ、満足してしまって、ああこういう感じだよねというふうに思って、やっぱりその追い求める部分がなくなってしまう。だからやっぱりそれ以上何かその関係性を発展させたいとか、まあ、こういう気持ちになってなくなって、そのなくなっちゃう、思わなくなっちゃうわけなんですね。で、特にですね、やっぱりこのなんか付き合う前にその日常的に LINE のやり取りしたいしちゃったりだとか、まあ、雑談的な LINE をするようになっちゃう、このやりがちなケースっていうのがありまして、まあ、それが何なのかっていうと、一回会って、まあ、デートに行きますよね、何かしらで。で、デートに行って次のデートまで期間が空いちゃったって時ですね。例えば次のデートまで結構まあ2週間とか、まあ、3週間ぐらい空いちゃったっていう場合、結構空いちゃったらまあ不安じゃないですか。だからやっぱりこの時に自分が LINE をまめに送るようになっちゃうっていうですね、これをやってしまうと実は NG なわけなんですよね。じゃあどうすればいいのかっていうと、まあ、ここに関してもですね、後ほど詳しく解説していくんですけど、まあ、やっぱりこのいずれにせよ付き合うまでに日常的に LINE のやり取りを頻繁にするっていうのは、女性が満足してしまうっていう、まあ、そこからまあ関係性をどうこうしたいっていうふうに思わなくなってしまうので、まずやっぱり気をつけてほしいなっていうポイントではあります。はい、まあ、これがやっぱり理由の2つ目がですね、女性が満足してしまうってことなんですけど、じゃあ3つ目はですね、LINE で女性が口説いてはいけない、まあ、理由3つ目、まあ、これは最後になるんですが、まあ、なんでかっていうとですね、やっぱり結局はですね、リアルで好感度を上げる必要があるからなんですね。で、まあ、これ LINE の教科書を買ってですね、そんなこと言うなっていうふうに思うかもしれないんですけど、やっぱり結局のところですね、この、まあ、でも事実としてやっぱり女性がその男性の印象を決めるのはですね、リアルで会ってる時なんですよね。まあ、リアルで会って話したりとかして、デートとかをして、あ、この人かっこいいなとか魅力的だなとか、まあ、次も会いたいなというふうに思うからこそ、やっぱ次のデートにつながっていきたいだとか、まあ、その先のですね、付き合いたいというふうにもやっぱりつながってくるっていうのがあって、で、仮にですね、逆に、LINE でめちゃくちゃいい印象を持たれた、あ、この人なんか LINE の感じいいな、合うなというふうに思ってもですね、リアルで全くいい印象を残せなかったら何にもやっぱり意味がないわけなんですよね。で、すごくやっぱりその一番やっちゃいけない、これも LINE のミスであるんですけど、何かっていうと、 LINE は饒舌なのに会ってる時のキャラは全然違うっていうですね、これがまあ本当に 嫌われますね。嫌われてしまうっていうのがあって、まあこれやっぱり僕自身も経験があることなんですけど、まあ LINE だとですね、いろいろとこう、うまいと言いますか、ポンポンなんかいろいろペラペラ喋るくせに合ってる時だと全然話さないっていうと、やっぱりですね、女性としてどういうふうに思うかっていうと、あれなんかキャラが違うなとか、なんかちょっと情けないなとか、頼りないなっていうふうにですね、やっぱり悪いギャップっていうふうになっちゃうんですよね。まあ、それでなんか相手の好感レベルを下げるっていう、下げてしまうっていうことにつながってくるので、まあ、やっぱりそのあくまでも連絡ツールとして使うことっていうのが必要になってきます。まあ、だからやっぱりそのもちろん LINE を細かい場面で有効活用するっていうのも大事なんですが、付き合う前の本当にこう好きな女性を惚れさせるっていう面ではやっぱり LINE でどうこうしたってしょうがない、まあ、リアルで会ってる時に決まってるからっていうですね、こういった気持ちを持って、まあ、好きな女性にですね、アプローチをしてほしいなというふうに思います。まあだからやっぱりその LINE に頼りすぎないっていうことがめちゃくちゃ大事なんですよね。で、このスタンスを感じさせれば逆にですね、女性から、あ、この人男らしいなというふうに思われることにつながってくるっていうのがあります。まあなんで、まあ今までお話しさせてもらった、まあ、LINE で女性口説いていけないのは3つですね。隙バレにつながりやすい、女性が満足してしまう、まあ、結局はリアルで好感度を上げる必要があるからっていう、まあ、この3つをやっぱり根本に、覚えた上でですね、これからの LINE を使ってほしいというか、まあ、これ以降のですね、内容も聞いていただきたいなというふうに思うんですが、じゃあですね、まあ、これがまあ大前提というふうになるんですが、次にお話ししたいのが、まあ、目的別好きな女性に LINE を送るべきケースっていうことなんですね。まあ、これも結構前提の話になっちゃうんですけど、まあ、あくまでも連絡ツールっていうのを、まあ、本当にこう繰り返しになっちゃうんですけど、お伝えさせていただいたと思います。でもこのやっぱりあくまで連絡ツールっていうのもどこかやっぱり漠然としていますし、これをまずやっぱり細分化してほしいんですよね。連絡ツールといってもですね、どういうシチュエーションでどういうふうに送らないといけないんだろうっていうですね、ここはやっぱり理解してほしいっていうのがあって、まあ、ここはやっぱり理解して LINE を使うことで、まあ、好きな女性にこうミスがなくなるというか、狙ってスムーズに付き合える、っていうか、そういった LINE を使うことになるんですよね。だからまあ、あくまで連絡ツールといっても、まあ、今から言うですね、この目的別っていうのがあって、この目的に合って LINE をしてほしいというか、まあ、連絡ツールという中でもですね、今自分が何の目的を持って連絡をしているか、まあ、どういう連絡ツールとして使っているかっていうですね、まあ、こういったのを頭に入れて女性に LINE を送ってほしいなというふうに思います。で、実はその連絡ツールっていうのも、そのやっぱり目的が3つに分かれるわけなんですよね。で、今から言う3つに該当しない LINE を続けてしまうと、やっぱりそれをやってしまうと、まあ、先ほど話したような女性にですね、その隙バレをしてしまったりだとか、満足してしまうっていうことが起こってしまうので、この今から言う3つの目的から外れた LINE は絶対しないように気をつけてください。はい。まあ、ということで、じゃあその連絡ツールを細分化。目的3つは何なのかっていうと、まず1つ目お話ししたいのが、デートやイベントの誘いの LINE ですね。まず連絡ツールとして使う目的1つがですね、この誘いの LINE っていうので、まあ、やっぱりですね、こうリアルで会うことがなかなかできない女性であったりだとか、まあ、LINE でしかつながっていない女性っていう場合は、やっぱりもちろんですね、この LINE でデートとかですね、イベントの誘いっていうのはこちらからやる必要があります。で、リアルで会うことができないとか、LINE でしかつながってない女性ってどういう女性なのかっていうと、やっぱりそのマッチングアプリとかが多いですよね。アプリで出会った女性だとか、あとはですね、なんかその今まで同じ職場とか同じ学校だったんだけど、なんか自分が転職しちゃったとか、あと卒業しちゃって、今はちょっと別のコミュニティになっちゃって会えないという方だったりとか。あとはですね、やっぱり合コンとかパーティーというか、なんかその一回きりの出会いで会った女性とか、やっぱりこういった女性が、まあ、LINE でしかつながっていないっていうことがあるんですよね。で、こういった女性にやっぱり今からですね、その今からというか、まあ、目的として、連絡ツールとして誘いの LINE っていうのをもちろんその使う必要があります。で、まあ、具体的な、じゃあその LINE でしかつながっていない場合、どういった誘い方をすればいいのとか、まあ、メッセージの作り方っていうのは、まあ、この後の章でですね、解説するので、まだちょっと待っていただければというふうに思うんですが、まずその連絡ツール、目的1として誘いの LINE ですね、これをまあ頭に入れておいてほしくて、じゃあ次ですね、目的には何かっていうと、日程調整の LINE になります。で、まあ、例えばそのさっきお話しした目的1、誘いの LINE ですね。 なんかこう、なんか飲みに行こうよみたいな感じで LINE に誘った後、女性からですね、OK の返信が来た場合、まあそこからやっぱり日程調整をする流れになるんですけど、まあここでやっぱりその、日程調整の LINE っていうのをもう連絡ツールとして使う必要があるんですが、ここでやっぱり注意点がありまして、まあ何かっていうとですね、このさっきお話しした誘いの LINE っていうのと日程調整の LINE っていうのは必ずですね、やっぱり別々に送ってほしいんですよね。で、これどういうことなのかっていうと、例えばですね、メッセージとして、まあ、お疲れ様、今度ご飯でも食べに行かないみたいな。まあこれだったらまあ普通の誘いの LINE ですね。でもやっぱりですね、よくやりがちなのが、お疲れ様、今度ご飯でも食べに行かない、今度の週末とかどうかなっていう、この誘いと日程調整の LINE を一緒にして、一緒に文章にして送ってしまうっていう、パターンがですね、よくあるんですけど、実はこれはやめてほしいなっていうのがあります。で、なんでやめてほしいのかっていうとですね、やっぱりかなりなんかその、急いでいるというかですね、どうしてもなんかそのデートのアポを取りたいっていうですね、がっついてるなっていうふうに思われてしまう場合があるんですよね。やっぱりその、今度ご飯でも食べに行かない、週末とかどうかなみたいな感じでですね、一緒になっちゃうっていう。だからやっぱりその、余裕のあるスタンスっていうのはやっぱり見せつけないといけないので、その、まあ目的をちゃんと分けておく。まずは誘ってみて、で、あっちから OK だよとか、いいよっていう反応があったら、次に日程調整を持ちかけるといったですね、こういった目的というか、まあ、段階を意識した LINE をですね、するように心がけてみてください。で、もちろんその日程か調整の関してのそのやり方というか、まあ、ポイントもありますので、こちらもですね、この後の章で解説していこうと思いますので、お待ちいただければと思います。はい。じゃ最後ですね、目的の3つ目ですね、連絡ツールとして使うのは何かっていうと、まあ、デートの誘いしました。で、日程調整も済みましたっていうふうになったら、実際にですね、じゃあその飲みに行きましょうっていうふうになって、日にちが近づいてきたら、2、3日前にですね、まあ問題なく行けるかどうかっていう、まあこちら側必ず連絡をしてほしいんですよね。で、どんなですね、メッセージとしては、まあお疲れ、あさってだけど、〇〇駅に〇〇時でまた連絡するといったですね、シンプルな内容で大丈夫です。で、やっぱりじゃあ実際に女性とデートに行きましょうっていうふうになったら、なって、日程調整も完了したら、必ずやっぱり2、3日前にこの確認の LINE っていうのを送るようにしてください。で、なんでこの確認の LINE を送らないといけないのかっていうと、例えばその前日とかにですね、明日なんとかだけどみたいなことをですね、送ってしまうと、前日だとですね、やっぱりその、明日あるのかな、ないのかなというふうに女性も思ってしまいますし、やっぱそれほどですね、行く気がないんだというふうに思われてですね、デートを取り下げられちゃう場合もあるんですよね。で、特に気をつけてほしいのが、やっぱりマッチングアプリで出会った女性ですね。マッチングアプリで出会った女性とかは、やっぱりこの2、3日前とかには必ず確認の LINE を送るようにしてください。はい。まあ、その他ですね、その目的別に送る LINE としてあるのが、まあ、今お話ししたのが、まあ、あくまでも女性には連絡ツールとして使ってね。じゃあその連絡ツールは何かっていうと、誘いの LINE、日程調整の LINE、事前確認の LINE っていうのがあったんですが、まあ、その他にももちろん、その仕事上のつながりがあるっていう場合ですね。まあ、仕事の関係で、これはちょっとどうしても伝えないといけないとかいう、まあ、業務連絡っていうのももちろんその LINE で送るべきケースっていうのがあります。でもちろんその業務連絡だったら、もうそれはもうやっぱりしょうがないというか、もうむしろ送らないとダメなので、この業務連絡の LINE っていうのは別にその送ってもいいんですが、まあ、その場合の注意点としてもですね、やっぱり仕事の話が終わったらすぐにこちらから切り上げるっていうことが大事になってきますね。まあ仕事の LINE とかを送ってですね、まあ女性とですね、なんかそのうだうだもしかしたら話が続いてしまうという場合があるかもしれないんですけど、まあそれもですね、長引かせずでですね、こちらからちゃんと切り上げるっていうこと、もう話を伝わったなっていうふうになって了解ですってなったら、もうちゃんとこっちから切り上げるっていうのをですね、注意してほしいなというふうに思います。はい。で、まあこれまでその3つの目的ということでお話しさせていただいて、で、まあ、その LINE はあくまでも連絡ツールだよとかですね、この目的を意識した LINE が大事だよってお話しさせてもらったんですけど、まあ実はですね、その例外のケースっていうのがあるんですね。このですね、目的別の LINE っていうのに該当しないっていうパターンの女性もいます。まあなんだそれっていうふうに思うかもしれないですけど、まあそれは何なのかっていうとですね、実は30代半ば以降の女性ですね、30代半ば以降の女性だったら、ちょっとこれまで言うことをですね、覆すことにもなるんですけど、まあ日常的な LINE っていうのをした方がいいです。で、なんで本当ですかっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあそうなんですね。で、なんでかっていうと、 やっぱりこの30代半ば以降の女性っていうのは、まあ、傾向としてですね、やっぱりちょっと寂しいと思う気持ちが強かったりだとか、なんかちょっと心の隙間を埋めてほしいっていうふうに思ったりだとかして、まあ、若い世代の女性と比べてですね、恋愛にその安心感とか心の充足感みたいなのを求めてることが多いんですよね。だからやっぱりこういった女性の場合っていうのは、なんか今日こんなことあったよみたいな感じでですね、そのあっちから日記のような LINE っていうのを、まあ、付き合ってでない場合、付き合う前にも送られてくる場合があったりだとかするんですが、やっぱりこういった場合は本当にこう LINE にしっかりと反応して、まあ、デートの時まで日常的に LINE を送るようにするっていうのが大事になってきます。やっぱりだから、なんでその、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、30代以降の女性っていうのはちょっとやっぱり20代とは違った LINE のスタンスっていうのが必要になってくるんですね。まあ、ただですね、もちろんこういった日常的に LINE をしないといけないんですが、その中で、メッセージで注意するべき点とか、LINE でですね、じゃあ、絶対に送ってはいけないメッセージの作り方とか、メッセージの細かいポイントを気をつけないといけないっていうところももちろんたくさんあるので、こちらもですね、後の章で解説していこうと思います。はい。で、またですね、ちょっと他の例外パターンとしてですね、すでにその目的外のラリーが続いてしまってるっていう場合があると思うんですよね。まあ、すでにですね、いや、意中の女性と結構なんか日常的にもう LINE をする感じになっちゃってますっていう場合もいるかと思うんですよね。じゃあ、こういう場合どうしたらいいんですかっていうとですね、まあ、対処法としては、今まあその日常的に LINE が続いてしまってるなら、別に無理に中断する必要はないっていうのがあります。まあ、今そのいろいろと日常的に続いてしまっているのであれば、まあ、逆にですね、ここでいきなりスパッとですね、やめてしまうのが、そっちの方が不自然っていうふうに思われてしまうので、まあ、こういった場合は、返信速度っていうなどは自分がですね、特に変えないで、で、まあ、ミスをしないことだけっていうのを心がけてみてください。で、またですね、こういったまあ日常的にちょっと LINE が続いてるっていう場合は、やっぱりやってほしいのがですね、まあ、早くデートの誘いをすることですね。まあ、早くデートの誘いをして、で、リアルでその好感レベルを上げるアクションっていうのを取ってみてください。だからもう早くそのデートに誘うっていうのをやってみてほしいなというふうに思います。はい。で、まあ、いろいろとお話をしてきて、で、まあ、今話したのがですね、この好きな女性に LINE を送るべきケースっていうふうになったと思うんですが、まあ、あくまでそのやっぱりこっちから送るケースですよねっていうのがあったんですが、まあ、逆にですね、その不意に女性から来るっていう場合もありますよね。まあ、今話したのはこっちから来るんですけど、不意にその送られてあっちからなんか来た時、その時どういうふうな対処をすればいいのかっていうのをお話ししたいんですが、まずですね、大前提として覚えておいてほしいのが、まあ、マインドとしてのことなんですが、2つあります。2つ何かっていうと、会って話せばいいっていうこと、そして、まあ、既読スルーをしても嫌われることはないっていうですね、この2つのマインドを持ってほしいんですね。まあ、女性から LINE が来るのって結構やっぱり嬉しいと思うんですよ。まあ、なかなかその好きな女性とか意中の子だったらですね、あ、LINE 来たみたいな感じで嬉しいですよね。まあ、でもやっぱりですね、この相手からの LINE ですね、一喜一憂するのではなくて、なんかまあ別に今度また会うし、まあ、その時会って話せばいいやっていうふうにですね、思ってですね、まあ、どこか LINE はちょっとめんどくさいなって思うような、こういったマインドを持つことっていうのがすごくその大事になってきて、まあ、好きな女性との LINE の失敗を防いで、まあ、相手を負わせるっていうことにつながってくるっていうのはあります。で、またですね、その基本的にその相手の LINE を既読スルーして切られるってことは実はほぼないんですよね。もちろんさっきお話しした例外パターンの30代半ば以降の女性であれば、まあ、切られてしまうことっていうのも、まあ、時にあるんですけど、まあ、基本的にその既読スルーしてですね、嫌われるってことはないです。まあ、自分も逆の立場になってみてですね、まあ、好きな女性と LINE をしていて、不意にあっちから連絡が来なくなっちゃって気になりますよね。まあ、そういうふうにですね、既読スルーをされてからってめちゃくちゃ嫌われるとかそういうことはないんですね。だからやっぱり LINE でのあっちからこう、不意になんか送られてきたら、まあこっちからですね、なんかある程度ライトでしたら切り上げたりとか既読スルーをして、まあ無駄に LINE が続かないようにするっていう、まあこれがめちゃくちゃ重要になってくるわけなんですね。まあということでですね、まあじゃあこの次のお話ししたいのが、LINE が女性から不意に LINE が来た場合ですね。不意になんか来た場合どういうふうに対処すればいいかっていうですね、これもちょっと細かく解説していこうと思います。はい。で、女性からまずその不意に LINE が来るケースとして考えられるのが、なんか雑談とか報告のような LINE が来た場合ですね。なんか今日こんなことがあったとかですね、まあ、こういうものを買ったろみたいな感じで、まあ、女性から些細な LINE が来た時っていうのは、まあ、どういうふうにやってほしいのかっていうと、まあ、一度リアクションを取ってから、そこから2往復程度したところで既読する。 か、もしくはこちらから話を切り上げるようなメッセージを送ってください。なんかそのリアクションっていうのはどういうことかっていうと、なんかすごいじゃんとかですね、こういった、それめちゃくちゃいいねみたいな感じで送って、まあ、2往復したせいで既読するっていうのがあって、で切り上げるようなメッセージはどういうかというと、まあ、了解、また会った時にいろいろ話そう、わらとかですね、こういったメッセージを送ることがベストになるんですね。でこのまあ既読すると、こちらが話を切り上げる場面の使い分けとしてですね、相手の返信が、まあ、めちゃくちゃその1行程度のですねラフな返信であればこっちが既読するしちゃって大丈夫です。で逆にですね、そのあっちがですね、もちろんかなり話したそうだ長い文章であったらこちらから切り上げるっていうイメージがあるんですね。でどういうことなのかっていうと、イメージとして必要なのがですね、こっちがですね、やっぱり構ってあげるっていうスタンスで女性の LINE に返信するようなことなんですよね。なんか女性がわーみたいな、キャーみたいな感じで、なんかいろいろと LINE でもうめちゃくちゃテンションが高い文章とかために送られてきたりとかしたときは、ああ、なんかすごい楽しそうだなみたいな感じで、なんかこう、了解了解みたいな、まあ、また会ったときにいろいろ話そうよみたいな感じで、なんかどっかちょっと構ってあげるといったスタンスで女性に返信をすることが大事です。やっぱりなんか釘をつけてほしいのが、女性からめちゃくちゃテンションが高い LINE が来たからといって、そこからですね、話を広げようとしたり、まあ、褒めたりだとか、いじったりだとか、恋愛をテクニック的なことを LINE で狙う必要っていうのは実はないんですね。で、これやっちゃうとですね、やっぱりその失敗した時のリスクが大きいっていうので、まあ本当に構ってあげるっていうスタンスで、ちょっと反応して既読スルーするか、まあ、こちらから切り上げるような LINE っていうのを、女性からですね、報告のような LINE が来た時はやってほしいなというふうに思います。はい。で、次にですね、女性からその不意に来る LINE としては、まあ、デートや日程に関することが来た場合ですね。例えばですね、なんかその、明日デートですとか、明後日デートですというふうになった時に、まあ、行くのがちょっと難しくなった、ごめんとかですね、こういうふうに来た場合ですね。で、こういう場合どうすればいいのかっていうと、まあ、当然なんですけど、もうきちんとやっぱり返信する必要があります。で、これでですね、相手がちょっと不意にごめん、行けなくなったっていう場合はですね、どんぐらいの返信速度でした方がいいのかっていうと、もちろん即レスはダメなんですけど、結構早めに返信しといた方がいいですね。まあ、なんでかっていうと、やっぱり日時に関することっていうのは、まあ、相手の生活にもかかってくるので、まあ、この日時に関する話題で変に時間を置いてしまうと、相手にとってですね、めちゃくちゃストレスになる場合があります。で、まあ、じゃあその日程調整に、ね、とかですね、その行くのが難しいってきた場合、まあ、どんぐらいの感じで返せばいいのかっていうと、大体時間としたらですね、まあ、1時間以内とかですね、1時間とか1時間以内に返すのがベストになります。まあね、なんでですね、了解分かった、しょうがないね、みたいな感じで返していくのが、ベストですね。で、これがまあ、本当にこう、まあ、ディートに来た場合、不意にこう、あっちから行くのが難しいって言われちゃった場合で、で、次のケースっていうのは何かっていうと、まあ、悩みや相談事が来た場合っていうことですね。悩みや相談事がですね、不意に女性から来る場合っていうのが実は、まあ、効果レベルを高めていくとあります。ちょっとなんか話聞いてほしいとか、ちょっと今時間あるみたいな感じですね。で、この場合っていうのもちょっとまあ、例外ということになって、相手から真面目な相談、真剣な悩みとか来たときは、まあ、こっちもですね、しっかりもう相手の相談に乗った方がいいっていうのがあります。で、またですね、できれば、こういう場合来たときっていうのは、メッセージじゃなくてですね、電話に移行した方がいいですね。ちょっと相手がですね、めちゃくちゃ相談したいみたいなことがあったら、まあ、電話した方がいいっていうのがあって、ただやっぱり注意点としては、相談に乗りすぎないっていうことが大事ですね。やっぱりまあ、これも繰り返しになっちゃうんですけど、女性を惚れさせたいなら、相手を満足させずにですね、ずっと追わせないといけない。まあ、こっちがすでに主導権を握っていく必要があるんですね。だからですね、もう相手がですね、悩んでるからといって、もう相談をずっと聞き続けて、まあ、いつも相談して大丈夫だよとかですね、いつもすぐ連絡してきなとか、いつも返信してあげるみたいな感じしてしまうと、女性もですね、満足してしまったりだとか、自分もやっぱりその都合のいい男みたいな感じで扱われちゃって、なかなか恋愛関係に発展しづらくなってしまうっていうのがあります。まあ、なんで相手からの相談に乗るとしても、時間としてはですね、その1時間程度とかですね、まあ、真面目に話をしっかりと聞いて、で、相手がですね、もう少し話したそうなところで、あえてこちらから切り上げるっていうのがベストになります。まあ、やっぱり相談をするとですね、実はめちゃくちゃやっぱりその女性の恋愛感情を揺らせるってことになって、実はここがですね、その、まあ、連絡ツール以外として使える場面でもあったりするんですよね。 やっぱり好感レベルを高めていくと、結構女の子からこういった相談を受けることがあります。まあ、こういった場合は本当にその、まあ、ちゃんと LINE とか電話内で対応してあげる。ただやっぱりその対応しすぎない、まあ、ちょっと話したところで、じゃあもう俺も明日仕事になるから、仕事あるからみたいな、まあ、頑張れよみたいな感じで、相手がもうちょっと話したいだろうなってところで、あえてこっちから切り上げるっていうのをやってみてください。ここはやっぱりめちゃくちゃチャンスになるので、まあ、一つのその LINE を拡大したテクニックとしてですね、覚えておいてほしいなというふうに思いますね。はい。まあ、なんでこういった、まあ、相手の悩み事が来たら、まあ、ちょっと LINE を有効活用してねっていうことなんですが、ただこれもやっぱりですね、気をつけてほしい部分があって、実はお店の女性っていうのは例外っていうのがあります。まあなんかその、まあ、もしかしたらもちろんこれを聞いてる方でですね、キャバクラとかガールズバーとか、もしくは風俗とかですね、こういった女性をこうと付き合いたい、落としたいっていう方もいると思うんですよね。ただやっぱりこういった女性からの真剣な悩みの相談っていうのは、実はですね、あんまり真に受けない方がいいっていうのがあります。まあなんでかっていうと、やっぱり中にはやっぱりそういった女性の中にはですね、いわゆるそのメンヘラ気質というか、まあなんかその精神的にサポートしてほしいという体で連絡してきては、実はお店に来てほしいっていうのはですね、まあちょっと悔しいというかですね、なんかそういった面がある部分があるんですよね。だからこういった水商売やってるような女性の場合であったら、 LINE が来てもあまりその間に受けずですね、ちょっと対応して既読スルーしたりだとか、まあ相手のペースに飲み込まれないようにするっていうのが大事になってきます。まあだからなんか変なちょっとメンブレ期なのかなというか、メンタルブレブレになってる期なのかなとか、なんかたまたまバットに入ってんのかなみたいな感じでですね、相手のペースに惑わされず、ちゃんと自分のそのペースを守って、お店とか行ったりだとか、こういう女性に対応するような方がいいなっていうふうに思います。はい。で、まあ最後になるんですが、女性からですね、余計な LINE を来るのを防ぐ方法っていうのがあります。まあ今はちょっといろいろとお話ししてさせてもらったのが、来た場合の対処法についてですね、まあこういったケースでいろいろと、まあちょくちょく LINE 送ってくる場合っていうのはあるんですけど、まあでもやっぱりなんか相手からなんか不意に変なの来ると、ちょっとこっちのペースが乱されるっていうのがあります。でこういうのをやっぱり乱されないために、リアルで会ってる時にやっておいてほしいっていうのがあって、まあそれが何かっていうと、LINE は面倒だと思っていて連絡以外にあまりしないっていうことと、まあ、付き合ってる女性でもない限り頻繁にやり取りしないっていうですね、この2点をあらかじめですね、恋愛の話の中でですね、伝えておくっていうことが大事になってくるんですね。まあ、これを伝えておけばですね、相手からこう、まあ、LINE が来る可能性っていうのが少し減っていきます。まあ、女性がですね、その、まあ、LINE が好きじゃないのはわかるけど、もう少しできたら嬉しいなっていうふうに、こう、まあ、納得してくれるというかですね、まあ、こっちがですね、やっぱり主導権を握って相手を追わせることにつながってくるんですね。まあ、これもやっぱりテクニックの一つとなるので、LINE と相手とリアルで会ってるとき、そして恋愛話になってるときに、まあ、この LINE の価値観っていうのをお伝えしておいてほしいなというふうに思います。まあ、LINE めんどくさいんだよねとか、まあ、でももちろん、まあ、付き合ってる女性だったら頻繁にやり取りする。まあでも別に付き合ってない女性だったらそんな頻繁にやり取りするのも別にする必要なくないみたいな感じですね。こういったスタンスでいてほしいなっていうのは思いますね。で、また逆にですね、相手とその恋愛話で LINE のやり取りをしている時っていうのは、同じく相手の LINE の価値観っていうのも聞いておいてほしいなっていうふうに思うんですね。まあ、例えばですね、その相手はその LINE がそもそも結構好きなのか嫌いなのかっていうことと、まあ、付き合ったらどれぐらいの連絡を取りたいかっていうことですね。これもその、付き合う前、その子を狙うという上でめちゃくちゃ大事になってきます。まあ、やっぱりそもそもその LINE っていうのも、その女性に対してスタンスが違うですよね、結構。LINE は結構好きで、全然なんかそのまめにやるのも苦じゃないよっていう女の子もやっぱりいますし、逆に、いや、LINE とかちょっとめんどくさいし、私全然返さないんだよねっていう女の子ももちろんいます。だからやっぱりここをちょっとあらかじめ探っておいてほしいっていうのがありましたし、あとやっぱり付き合ったらどれぐらいの連絡を取りたいかっていうとですね、これはやっぱり女性にとってバラバラなので、まあ、そのこと付き合いましたとか、付き合った後の話で相手からですね、あ、この人とやっぱり合うなというふうに思われるためにも、ここは必ず聞いておいてほしいなというふうに思います。まあ、これでやっぱりそのストレスなく適切な LINE ができるようになって関係性が長く続くっていうのがあるんですね。まあ、なので絶対ですね、この LINE に関する恋愛話っていうのも、まあ、ちょっとリアルな話になるんですけど、まあ、絶対やるようにしておいてください。はい。まあ、ということでですね、この第1章、狙ったこと付き合う LINE の使い方は以上というふうになります。まあ、LINE はですね、口説くためのツールではなくて、目的に合わせて必要を最低限使うっていうことがやっぱり最も正しい使い方になるんですね。 だからやっぱりまあ LINE をですね、このグダグダと続けて女性を満足させてしまうということは絶対に防いでおいてほしいなというふうに思います。また女性からですね、不意に LINE が来る場合っていうのももちろんあると思うので、まあ、そういった場合はですね、この第1章っていう内容を復習して女性にですね、正しい返信をしてほしいなというふうに思います。はい。で、今回の章では、その LINE の基本的な意識とか使い方についてお話しさせてもらったんですけど、次の章からですね、実際に、具体的なメッセージを作るコツなんかをですね、解説していこうと思いますので、次の章もですね、楽しみにしておいてください。